JBS アーカイブ、この道に生きて。この時間は過去に JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、当時日本盲人会連合の会長を務めておられた村谷正弘さんの回を5回に分けてお送りします。本日はその5回目をお聞きいただきます。なお、内容の一部に現在では不適切な表現がありますが、当時の時代背景を考慮してそのまま放送します。
この道に生きて。この時間では盲人関係のさまざまな分野からその第一線で活躍している方をお一人選んで伺っています。今日は日本盲人会連合会長村谷正弘さんのお話の最終回です。村谷さんは大正10年京都で生まれました。先の大戦で両眼を負傷して失明、九死に一生を得て病院船で大分県別府港に帰ってきました。終戦後は盲人団体の育成に勤め、昭和23年日本盲人会連合の結成に参画しました。以来今日まで日盲連の運営の軸として尽くしてこられました。最近は WBU 世界盲人連合の本部執行委員、日本盲人福祉委員会常務理事をはじめ数々の役職についています。前回までは日盲連の歴史を振り返りながらお話を伺ってきましたが、今日の最終回では個人的な内面のお話を伺ってまいります。聞き手は元 NHK で盲人の時間を担当していた川野くすみさんです。お話の最初は国際社会の中での日本の盲人福祉についての村谷さんの考え方について伺いました。
あのね、日盛の40何年来のね、活動にもあるわけで、活動によって得たものでもありますけれども、あの障害者にかかる、法体系、あるいは行政サービスは、私はこれは世界一だって、これほどね、あの体系づけたものは世界にないですよ、組織も上からもそうですし、あるいはその法律の上からもそうです、行政もそうです、ないですよ、欧米、日盛連が結成した昭和23年にはですよ、世界的標準に立つ、福祉立法の制定を期するなんていうけども、
まず産声に一声ね、上げてます、
あの当時はね、アメリカはこうだ、ヨーロッパはこうだって言ってね、で我々はあって、ね、やってたんですけど、
ね、なくとも30年代はその北欧の福祉に追いつけっていうのが一つの目標だったんですけれども、
だから今言いましたように、我々の組織、あるいは法体系、行政サービス等々、これらは我々の世界、ただし、じゃあその組織がどれほどしっかりしているか、これは組織強化もですけれどもね、まだやっぱりまだまだ完成したとは言っては思いません。あるいは法体系、なぜですね、身体障害者福祉法がありですよ、そして、心身障害者対策基本法があり、年金法があり、雇用促進法がありですね、言ってますね、そしてまたいろいろな法律の中にですよ、障害者のためにはですね、こうだああだというのができていますね、運賃体系もありますね、我々はタランタランと言ってるけど、あの他の国でね、運賃割引してるなんていうのはそうないんですよ。
なるほどね、
ないんですよ、で体系の上ではできてる、でしかしその体系が、ね、必ずしも完全でないということと同時に、それがまたね、我々の生計生活全てに足りるものと考えるのもまたこれいけないんですね、だからそこの辺が難しいところですけどね、ですから内容付けと意義付けですね、つまり何でもかんでも金出せばいいんで、安くすればいいんじゃなくて、それはそれなりの意義付けがなきゃ、同時にそれは私の持論としている障害を、補うものであって、一個の人間として活動のできる一つの基礎作りであると、 そういう意味で、うん、この法体系の上でサービスの上では私はこれは世界一だと。しかし内容的に見るとまだ不完全だと。同時にそれが果たして障害者自体がどう受け止め、どう生かし、そしてどう生きているかと、うん、そういう点ですね。その辺がやっぱり根源といった一つになっていかないとですね、うん、ただくれるま、くれるだけという考えとこれで足りんじゃないかと。
そうです、
いくらなんぼもらったらもっともっとになっちゃう、はい、これじゃいかん、
ね、
だからこの辺を、ね、法体系をどのように内容づけていくか、どういうように意義づけていくか、そして障害者がそれをどう生かせるか、生かしているか、心が完成した時に初めて私はで真の意味、本当の意味の世界一になるんだ
よ。なるほど。
村谷さんは昨年秋から今年の春にかけて体の不調を訴え入院や手術を繰り返しました。最近はすっかり元気を回復されたようですが、その後の健康状況からお酒談義、そして禁酒の国アフリカのリヤドに世界盲人連合の大会に出席した時のお話などを伺いましょう。
あの、なんていうのか、ちょっと出るものが詰まっちゃったんで、
はい、
だから今は、うん、あのもうそう変わらないんです。普通なんですよ。
そうですか。
で、
う
ん、その他っていうかね、もともと内臓どこも悪いとこないでしょ、血圧も、はい、わしは血圧もね、うん、上が120いくつ30と、下が70いくつと、
全く標準ですね、
もう若いもんと同じぐらいでしょ、
うんうん、
そしてやれ糖尿だやれタンパクだとかね、うん、どこがあるのとよく聞きますけどね、人にはですよ、うん、私自身は どこも悪くないんです。
なるほど。
というわけでね、うんうん、先日ちょっと出るとこがちょっと出が悪くなったもんで、
はい、
あのちょっと軍艦入れておったんですけども、
うんうん、
ちょっと歩きにくかったけど、あれでも、まあ、年末でね、あの国会で、あの国会じゃない、予算
の陳情の時期で一番大変な時だったですもんね。
いや、ちょっと大変だったです、
はい、
でその時にはもう我慢して飲まずにね、
うん、
ところがその管をね、なんとなくこれ抜いてもいいんじゃないかなと思いましてね、うん、1ヶ月半ぶりですかな、うん、抜いてもらった。
ああ、そんなに入ってたんですか、長い方。
11月28日から1月7日までですがね、うんうん、おじね、外してもらったんですよ。で、そのはめてる時に、まあ、前立腺肥大だと、
うん、
これは治療した方がいいと言われておったもんですから、うん、じゃあまあやってもらおうと、うん、ところが外したんです、
うん、
外してどうだろうかなと思ったらね、うん、出るもんが普通に出るんですよ。
あ、
うん、じゃあどうしよう
なるほど、
うん、今はね、そんなんでね、全然変わらない。
ああ、そうですか。
あの、むしろ、なんていうんですか、むしろというか、もう別に、なんていうの、何の故障もないですから。ただね、あの、医者が飲んだらいかんちゅうからね、やっぱ言われるとね、それでもね、
はい、
まあどうせね、治療は治療するんだからと思って、あの、ここ、数日来ね、ビール 2,3 杯飲んでるんですけど、
は
あ
はあ、
何でも変わるやない
そうですか。それは大丈夫ですそうすると、まあ、健康の時にはですか、お宅で飲んで適量だったらどのくらいの量ですか。
そう、まあ、家で飲む時と外で飲む時とはね、量が違いますけどね、
はい、
まあ、家で飲む時には、まあ、日本酒に、換算しまして、だいたい3合とは飲みませんけど、2合から3合の間。ところが私の飲み方はね、妙な飲み方なんです、
うん、
酒をね、1合ほど飲みますと、
はい、
今度はビールか、あるいは水割りか、あるいはその初めにブランデー飲んで、それからあの、水割りにするか、
うん、
とにかくね、3週か4週ぐらいね、
ほう
混合するんです。
3週混合ワクチンみたいな話です、そうですか。
初めにね、濃いのをね、
うんうん、
強いのを飲みましてね、はい、それからだんだんね、あの薄いのというかね、
うん、
で、申しましたよね、この、 酒またはブランディー、うん、ウイスキー、はい、あのオンザロックでやったり、うんうん、その後ビール飲んだり、あるいは水割りしたり、というの具合でね、うん、
なるほど、はい、じゃあお家じゃ大変ですね。何を言われるか分かんないから、人とレセンブスいつも置いてなきゃいけない。
もうそれはね私の、まあ、これがまあ楽しいというか贅沢というかね、はい、もう洋酒から、はい、日本酒はその焼酎はもてりね、ブランデーウイスキーね、うんうん、まあ、それが中国のね、はい、ラオチュウとかね、うんうん、あのマータイとかね、はい、あるいはその沖縄の、うん、あの
青森ですか、
青森とか、そうですな、酒の種類でも何種類ぐらい、うん、
まさにこうなると、世の東西を問わずと言いましょうか、
もう本当にね、酒種類は10種類以上ぐらいあるでしょうな。
でその日の気分によってスタートはもう違うんですか。スタートは日本酒に決まってるデジャー
ゲーム。いやいや、そうじゃないです。そうですか。スタートは決まってないです。で、あの、その日のね、うん、おかずが一体何だと、うん、で、まあ、フライだとかね、天ぷらだといえば、まあビールかなとか、はい、あるいはステーキなら、はい、あのブランディとか、で、そして、うん、あとはですね次々と変えていくわけです。
でもそう、かなり量はでもいけそうですね。そういう話伺いますと、
そうですね、まあ、それでもね、あの例の前立腺で左でねちょっと出が悪くなった時は、この時ばかりはね1ヶ月あまり飲まなかったですけども、まあ、盛んに飲む時はそうですね、日本酒にして一生いけますかな。
すごいですね。
いや、
もっともその体ですからね。
あの特訓艦当時はね、あの3錠ぐらい、それも続けて、うん、はあのやりました。
それでこうやる事故を自分を失ってしまうようなことないんですか。
いや、もう、昔はよくそんなこともありましたけどね、今頃はね、うん、まあそれはこういう話を聞いてる人は、うん、ああそうだそうだと言ってくれる人もあるし、まあ、中には、そうじゃないという人があるかもしれませんけども、はい、あまり酔ったところは見せたことないですな。あの陽気な方ですけど、
そうですね、
けれども、うんうん、あの朦朧というようなね、うん、そういうのはあんまり見せたことないですな。
やっぱりお強いんですね、きっと。
まあ強いでしょうね。でもね、あの飲んだらいかんと言われりゃね、はい、1ヶ月あるいは1ヶ月以上ね、うん、飲まなくてもね、別に体が震えるわけでもありませんからね、はい、アル中でもないんじゃない
ですか。飲めないと伺えば、あれ何でしたっけ、あの今のあの専門教が専門連になった時のあの、はい、リヤドでしたか。
あ、リヤド、
はい、あそこでなんか禁酒の国だったそうで一滴も飲めない会だったとか。
いや、後から思えばね、隠して持っていけばよかったなと思ったんだけどもね、はいはい、いや、あのガイドブックを見たらね、はい、もその持ち込んで見つけられたらね、うんうん、あの留置所とかね入れられるとかね書いてあるもんだからね、はい、だからね、はい、あれバンコク経由で行きましてね、うん、で、あのあそうだ成田でね、うん、ブランデー一本買うてね、うん、そしてバンコクでだからあれ、うん、結局2日もいなかったんかですかね、うん、とにかく持ち込みができないっちゅうから、うん、1日かでブランデー一瓶飲んじゃってね、ほんで、もうこれがね、しばらく飲み納めだって思って、
なるほど、覚悟を決めて飲んだわけですね。
そう、ほんで、リアド行きましたらね、はいはい、ごっそは出してくれるんだけどもね、はい、そのビールとかね、飲むの出してくれないでしょ。うん、ほんしてのジュースばかりでしょ。あのジュースばかり飲むと、かえっていい壊しますね。さあ、なんだかね、10日、うん、あれ10日ほどいましたかな、うん、なんかこう、いや胃袋の調子が悪くなってきてそしてあのリアドでね、はい、帰りの飛行機乗ったんですね、はい、やっぱりバンコク経由で、うん、
さあ飛行機乗りゃね、飛行機で、ね、飲ませてもらえるか飲めるかなと思っておったらね、うん、はい、アラブの飛行機でしょ。飛行機の中も禁酒です。
あ
らららで、お祈りでしょ。
ええ、
いでようやくバンコク着きましてな、まあ、ホテル入るなりもうすぐビルに、うまかったこと。
そうでございましょうね。
それがね、
はい、
今度はリヤドからね、はい、日本やってきましたよね。あの会長、うん、アルガニムっちゅうんですけど、
はい、
こっち来たらあれね、うんうん、もっと飲みよるんですよ。
なんとま
ほんでね、アルガニム弱く、村田さんまたリヤド来てくれっちゅうから、そんなもん酒のない時飲めない国嫌だと言ったらね、
はい、
いやそうじゃねえよ、それは言うてくれたら用意するからって言って、
うん、
やっぱり表裏あ あるもんですな。
どういう国でもあるもんですね。なるほどね。それじゃあそのお酒の中で特にどれが一番好きっていうわけじゃ順番はないんですか。
特に順番はないですね。
あ、
はい、
あ
しかしね、昔はよくウイスキー飲みましたが、
はい、
今はどちらかというと、まあ、水割りとかね、
うん、
ハイボールはウイスキーですけれども、うん、どちらかというとブランデーの方ね、コニャックね、これを飲む方がやっぱり多いですな、
うんうん、そうです、それはチューリップグラスでこう温めながらチビチビ舐めながら、
いやそんな、
そうじゃない、
そんなね、優しい飲み方じゃないですよ。コップに入れてね、1回にコップ1杯、時には2杯ぐらい、
うん、
はい、
あ
先ほどら言うようにそれと一杯だけじゃないですね、
うん、
他のまた、水割りやったりしますけどね、
うんうん、でもブランデーじゃストレートで召し上がるんですか。
そう、
はあ、そうですか。
これはやっぱり
ね、
ブランデーはね、
よく
ストレートでやらない、
最近お湯で割ったり氷割り水割りしたる方がいらっしゃるけども、
それはストレやっぱりストレートでやらないと何か惜しいような気がしますね、
うん、そうですね、あの香りとあのまろやかさってい
う
のが、
ウイスキーはね水割りだ、それかソーダで割ったりね、うん、ハイボールとかしますけれども、ね、これがまあ、うん、一つのこの、うん、私の、まあ、これで健康法っていうのはちょっとおかしいけどね、まあ、とにかく何時であろうと仕事が終わったら、うん、あとはですね、もう仕事のことは考えないと、話しかけられてもなるべくもう仕事以外の話に持っていくと、それからもうことさらに、うん、我が家帰り、もう食前に向かっていっぱい入れ出したらもう何もかも忘れるっちゅうのか、もうただそこで飲んでる食ってると、
うん、
まあ、それが私の時間であり自分に帰った時間なんですね、
それがまた逆に言えばそれがまたそのエネルギーにつながってくるという、
そうなんですね、だからね、
うん、
いろいろ日々難しいことがありますね、
はい、
時には非常に腹立ったこともあっても、もうそれも、
うん、
家帰ったら全部一切、いや仕事が終わったら、うん、会議が終わったら一切それはもう頭から抜いちまうと、
なるほど、
ということです。
そうですね、そういえば昔かなり会長はね、なんか時々カメラに落としてですね、職員の皆さんが縮み上がったっていうようなことを一、二回こうちょっと拝見したような気もするんですけども、村谷会長もここでカメラに落として他の方が縮み上がってる姿ってあんまり見たことないんですけどね。
いやそれはね、よく言われるんですよ、
はい、
というのはね、私もね、そうですな、今から 10年あるいは15年前は、雷も何度も落としますし、それからなんですよ、会議でもね、ちょっと気に入らないこと余計なこと言うとね、時には怒鳴っちゃったりね、そして、まあ、議論してね、こうしますとかかなりこっちもね少々頭にくるっていうかね、そういうこともよくありました。だから昔を知っているものはね、村田さんとこの頃怒らんようになったなぁと、
そうですか。
よく言われるんですよ、
はい、
まあやっぱり年かな、
うん、いやいやいや、どうでしょうかね、
まあ、酒というものはそういうもので、それは憩いであり、そしてまたね、明日の、また何て言うのかな、備えであるエネルギーであると、こう思ってます、ね。
その辺があのそういう上手な飲み方があるから、例えばあの、うん、こう本当に一月のうちにもう10日も出張ほぼ旅行されてますけども、やっぱり旅先でそういうまた楽しみ方っていうのがまた一つのまた一つのリラックスする時間になるんでしょうね、
もう皆さんが歓迎してくれてね、時にはいやもうこれ早く寝かしてもらった方がいいなと思ってもね、しかし皆さんの好意を思いますとね、やっぱりそれをね受けると、で受けるときにいやいやじゃダメだ、それはもうやはり自分を楽しまなきゃ、その代わり終わったらもう部屋へ帰ったら、寝床へ、その横になったら朝まで
一息で
いや本当にね、あの酒も憩いですからね、寝なきゃならんですね。
そういうことですね、
ですからね、私はよく寝るんですよ、もう仕事も終わった、一杯も飲んだと、そしたらもうあとは、もうぐっすりです。
よくあの枕が買うと寝られないなんていうこと言います
けど、いや私はそんなことないです、これも、昔のまた戦場の話になりますけどね、あのよく消したいだ突撃だとありますね、初めからで走りっぱなしじゃないもんね、やっぱりで、だんだんだんだんとあの敵陣を陣地にあの迫っていくわけでしょ、その時にはまあ大体野手が多いですがね、でわずかに走っては進んでは伏せて、で様子見てまた、張っていくっていうような具合でしょ、寝ちまうんですよ足
またすごい度胸ですね
寝るっておとなしく寝りゃいいけどね、意味変えちゃうよく叱られた
なる、そうか、あの歩幅前進ってのは僕は軍事教練で習ったことありますけど、あの最中に眠っちゃうわけですね。
そうなんですよ、寝ちゃうんですよ、まあやっぱり、それはね、やれ消したやつ突撃だと緊迫感はあるけどもね、やっぱり眠気っちゅうやつはな、これはどんな時でもね我慢できないついで、しかし器用なもんですよ、もう本当にね、あのそういう時にはもう1日にね2時間3時間ぐらいしか寝てない、 まともにね、そうするとね、あの歩いていてもね歩きながら寝てるっちゅうのはね、あるいはそのちょっと休憩で腰を下ろしますとね、たとえ3分でも5分でも腰を下ろした途端に、もう指かいてるんですよ、そしてやれ全身だってやるとね、パッと目覚めて出ちゃう、そういう、あのまあ芸中か、まあそのせいかね、あの私は、なんで出張しましてもね、寝床が変わろうと電車の中であろうとバスの中であろうと、もうその、時間は別にすることはないとしたら、寝ちゃうです、
それがまたあの疲れを感じないあれなんですね、きっと。
そう、はい、そうなんです。
長い旅でもお疲れにならないその大きな要因なんですね。
そうです、
でもそれは一つのやっぱり技術ですね
いや、また昔の話になるけどね、あの小学校や学校行ってる頃ね、小学校の当時でしたがね、朝とにかく4時から起きてね、そして、夜はね、配達が終わって家帰るのが9時、前後、それから宿題をやったりして、寝るのが10時、時には11時と、そんな状態ですからね、で学校行ってもね、やっぱり教室でね、つい授業中に寝たり、
そうですよ、寝るなっていう方が無理ですわね、
するんですよ、
はい、
ではね、教師がね、これはあの、まだいって言ってね、その起こされたっていうか叱られて、あの怒鳴られたことがあったのよ、ほんと誰かがね、村田君はまあ芝居だって毎日朝からこう言ってるんだって言ってね、わしに、わしのためにね、言い訳してくれたらね、教師がどう思ったのかね、 そうかと、うん、おい眠たくなったら寝ろって、はい、ね、そう言われるとまた寝られませんから。
あ、でもやっぱりいい教師ですね。
そう
ね、教師とはやっぱりそうあってほしいですね。その生徒のやっぱり家庭の事情までちゃんと調べた上でね、知った上でこう対処する
っていうのは。でそんなこと言うとね、まあ、これもまた自慢みたいな、ね、自慢みたいな自慢になるけども、うん、それでも私学校一日も休まなかった。そして皆勤賞に、それからあの いわゆる
優等賞と
優等賞その
ままね、
ずっと もらいましたが、まあ大して勉強もしなかったけどね、どこがどうだったか。いや、本はよく読んだんですよ。
なるほど。
もうね、うんうん、小学校前からね、もう当時小学校の生徒がね読むような、まあ前に小学校の2年か3年が読むようなね、そんな本、もう小学校1年2年になったら大人の読む本っていうような具合でね、もう本はよく読みましたな。ですからね、今うちの職員でもあの感心しようんですけどね、私はねいろいろあの原稿口述でやりますね、はい、でまあ口述してまして、で、あ、これ字知ってるかなと思って、うん、おい今言ったことどんな字書いたと思ったら、うん、いや分からないと、うん、じゃあこういうふうに書くんだと、うん、また一人など読ましますね、うん、ほんと字が分からないっちゅう、どういう字書いてあると、何辺に、そして作りはこうだとか言いますと、それはこう読むんだと、ねえ、あの自分で言ったことを、おいどのような字どれ書いたかと言ってくれれば、まあそういうようなことを聞いたりしてね、やるんですよ。
さすがやっぱり訓練されたっていうのか、もうその子供の頃のあれっていうのはもう絶対抜けないもんなんです
よ。そうですね、はい、本当にあの当時のことはね克明に覚えてましてもね、最近の昨日のこと、昨日どうでした、何どこ行ったな、何やったなって言われて、
いやそれにしてもあの会長の記憶力ってのはすごいですね。
いやいや、
何年何月誰が何したってのは全部スラスラ出てくるんです。そして当時にそこに自分がどう関わってきたっていうのがもう全部積み重なってきてますから、
うん、
俺はもう本当に僕は今まで何回か会長にいろんな話伺ったけど本当にもうびっくりしますね。
いやいや、
いつももう本当にメモ一つ持たずにスパッと話が出てくるから。
まあ、うん、そうでもないんですけどね、はい、やっぱり自分の癖ですかね。
でも、記憶力ってのは どっから出てくるもんですか。
いやそれはね、何もかもではないですよ、
は
あ、やはり、うん、あのこうした自分のね仕事っていうかね、うん、やってることに関わること自体なればね、それはねこれはもう無意識にでもね、まあ、覚えておるし、また、それを話しかければかけられれば話しかけやると、うん、ですからね全く覚えられないものもあるんですよ。何と聞いても忘れること、うん。特になんですね、まあ、これは一つの修正になっちゃったんですけどね、政府の予算関係とか、あるいは日盛に残してあのいろいろ授業やっておりますね、うんうん、日盛の経済の状態とかね、これはもう一度聞けばね、
そう
でまた何日間経過したらね、
うん、
じゃあこの間1週間10日経ったらこうなっているだろうというようなね、大体当たりますね。これはもう自分のね日々の仕事でありお勤めですから、だからね、あの私はね日盲連の結成が23年8月ですね、今日までが44回44回ですね、
はい、
大会を、
うん、
44回全部書かしたことないんです、
はい、
全部出てます、
出てますね、
そして、うん、その、私が昭和何年に、うん、1970何年に何があったかというのをね、うん、思い出すのがね、はい、まずその年の大会が
はは
どこであったかと、
うん、
まずそれをね、思い出すんです、
はい、
そしたら あの年に何があったかと。
なるほど、
ええ、その全国大会は、うん、その年年の一つの出来事を、うん、あるいは、ね、こうして何年か経ちますとその歴史がね、うん、はい、その年々の大会が、まあ、日盛の場合ですね、それが初めになる、うん、その年の初めになるし、はい、ですからね、あの何かを思い出す時にはね、何年何月にはどこで大会があった、うん、そしてその年はというようなね、あのその前はと、
じゃあ大会が一つのキーワードになってまして、
そうなんです、
その大会の場所が出てくると、うん、あの時は誰が議長やって何がどうしたと、
そうそうそう、
どういうことが議題になってたと、一体のことがこうスースースーとこう、その前後の1年が溶けてくるわけ
ですね。そうなんです。
なるほど、
村谷さんの記憶術の一端を覗かせていただいたようなお話でした。ところで今までのお話で村谷さんはインドインパール作戦で失明し、ようやくの思いで日本に帰られたことはもうお分かりのことと思いますが、次にその日本に帰られた時のこと、村谷さんの青春時代の話を伺いましょう。
先にお話したようにこの別府に上陸しましたね、はい、そして、まあ、病院というのか、この旅館をね、うん、そうしたその病院に変えましてね、そして翔平をが療養しておったんですね。そしたらね、看護さんがねどう思ったのか、うん、私はあの自分は夫がありますと、うん、でしかし、自分に過ぎた妹がいますと、うん、どうだそのめとってくれませんかというようなね、はい、話がありましてね、で私はね、うん、まあなんかこう日本に帰ってきたらね、早速にね、うん、そういう女性の関係、まあ、少しはね、気は動かんでもなかったですけどね、けれどもね、実を言うとね、私、出世するときにね、ある女性がね、はい、まあ、あれ、中国から京都に帰って1ヶ月ほどですがね、はい、まあ、以前から手紙などを出しておった女性がね、これがね、もうとにかくなんか私にね、非常に、まあ、恋焦がれてるちょっと変だけど、はい、のように自分がそう思ったから
はい、はい、
だからな、うんうん、どうしてるんだろうと、またね、戦地にもね、村田さんのお嫁さんになったような夢見ましたなんて言ってね、うん、言うからね、うん、これはもうてっきりね、うん、その気になってるんだろうと思いましてね、はい、で、うん、そういう申し出があったんだけどね、うん、いやいや、京都にはね、うん、そういう思いでね、待っているんじゃないかと、うん、こう思いましてね、ほんで東京行き、京都へ帰り、彼女を訪ねたんです、はい、そうしたら何の、戸を開けて家に入ったらね、うん、赤ん坊の泣き声してましてな、いやこれは飛び出してね、出てきたのが、うん、その、ご亭主でね、うん、何かご用でしょうかちゅう、うん、困ったなと思ってな、こういう人とかこういう、ことがありましてとかそんなこと言われないしね、ちょっと家間違えましたし
そうですか。
なこともありましたがね。
やっぱりそれはショックでしょうね。ご自分自身はもうその時すでにもう失明してらっしゃるでしょ。
まあ私もね、それはね、
やっぱりショックと、
そうそう、いや、うん、ショックというよりね、うん、もうやっぱりな、目が見えないんだからその時とまたね条件が違うからと、うん、しかしどうしてるかなと、うん、まあある、面ではね、うん、期待もあったけどね、ああやっぱりねと
それはやっぱりそうですよ、うん、あまり僕は村田さんの私生活で伺ったことないんですけど、そうするとお帰りの時はあの京都の方にはご両親はもういらっしゃったんです。
あの、はい、両親はあのいました、
はい、
兄弟も、はい、いますが、うん、ただ弟が、うん、あのいわゆる少年飛行兵ですか、あの 何ちゅうですか、魚雷いやね、やはり何ちゅうですかな、あの爆撃機に乗っとったですわね、だからああ、大丈夫かなと思ったが、はい、あの終戦で帰ってきましたからね、あ、まあ、私の兄弟では、私が、まあ、この通り見やられたんですけども、あとはみんな健在でしてね、
ですか。じゃあ今京都にはそれぞれのご関係の方たち、
いやもう、あの両親はね、亡くなりましたし、はい、妹はみんなそれぞれ片付いて、京都に一人、そして山口県に二人、はい、
あ、そうですか。
一人亡くなりましてね、弟は二人です。
でも京都っていう土地はやっぱり村田さんのこうあの風土に合った、
いや、私はね、あまり好きじゃないんですよ。
あ、そうですか。
あの、というのはね、やっぱり昔ままの町でしょ、
はい、
まあ、京都っていう町はまたおかしなもんでね、そうした千年の都だっていう古いところがある反面ね、なんていうか非常な進歩的な、
そういうことですね、
全く音楽もね、日本最初だとも言いますしね、非常に進歩的もあるんですけどね、ところがやっぱりどっかね、なんかこう箱庭の中でね、生活してるようなね、それがまあ、私の性にはあまり合わないんですね。ですが、あの、先ほどもちょっとお話したように、あの新聞配達などやったりね、また郵便局の郵便とか電報とかで配達したりねしましてね、だから京都の街をね、かなり細かく覚えてるわけです。
ああ、そうでございましょうね、
だからね、あの今はもう街がずっと広くなって、まあ、新市内というのかね、昔がもう本当に田んぼ畑であったところが今はもう住宅が、ね、うんと建っていると、まあ、そこまではちょっと分かりませんけどね、当時の京都市内でしたら大体隅々まで、あの覚えてます。
なるほど、
あのそれこそ、京都の街、案内もできますよ。
そうでしょうね。じゃあもうそれこそあの、まあ、この先、何十年になるか分かりませんけども、やっぱり最後はその京都へ戻って骨を埋めたいというお気持ちはならんですか。
今そういう気持ちはないですね、
はい、
ただあ、まあここまでやってきましたし、まあ、国際障害者年がね、今年いっぱいって言ってますからね、まあ、国際障害者年の初めからあの長期計画を立てる特別委員会にも出、そして、障害者年を踏み出し、今年が最終年と言ってますからね、やっぱりこの、始末はつけたいと、こう思ってますけどね、まあ、そういつまでもね、こうした会長って言って、まあ、まあ、自分のね体はまだ10年あるいは20年持つかと思うし、また持たさなきゃ、
それは当然です、
でもね、やはりまたやっぱりこうして団体活動してますとね、やはり自分というものが拘束されますね、それはね、かなりワンマンって言おうか、まあ、なんでも一人で引っ掛けてあれもこれもってやってはきていますけれども、しかしやっぱりね、団体の、こうして預かっている会長というものはどうしても自分であって自分でないわけです。
そういうことですね、
だからそういう意味ではね、まあ、近いうちに、解放してもらって、そして今度こそはね、自分の生活というかね、別にそこで陰性しよう陰虚しようというんじゃないですけどね、やっぱり何かね、一つ自分なりのことをしたいなというような気も持ってますよね、しかしまあとにかく障害者の10年も、初めからやっていき、そして今年いっぱいで終わるとしておりますし、まあ終わった後もですね、 どうなるかっていうまだ見通しがついてませんからね。
そうですそうです。
したがってその終わりと、うん、そしてそれこれからの見通しというかですね、これはやっぱりね、うん、なんかやっぱりやらないと気が済まなんてなんですか。しかし、うん、そういつまでもではなくてね、そして、まあ、解放してもらってという、気もなんとなくこう怒っても
いや、
まあしかしね、うん、こっちがいくらその気になってもね、はい、やっぱり皆さんがね、うんうん、いやいやまだまだと、うん、あんたにやってもらわなきゃならんってこう言われるとね、はい、ついその気にもとは言ってもね、はいはい、今吉田にそうね、うん、いつまでもやるのでもないですから、うん、ただまあとにかくね、障害者の10年ってやつを手掛けてきた以上はね、これはやっぱりね、終わりをなんとつけて、うん、そして、それからあとはどうなるか、どうするかのね、うん、一つ道筋をね、立てなきゃいかんと、まあ日文センターもいろいろ事業をやっておりまして、うん、情報ネットワークというのはね、
はい、
まあ画期的な、うん、情報ネットをやっておりますからね、これもまだ軌道に乗ってませんからね、
そうなんですね、
これをやっぱり乗せなきゃならないし、うん、まあそんなことでね、まあやれと言われれば、うん、ここ 1,2 年はね、うん、何としても やらなきゃと、しかし近い将来は、うんうん、やっぱり解放してもらって、
はい、
まあそんなこと、まあ、思わないでもないわけです。
まあ、長年こういう場に座ってらして、本当にご自分の時間というのがですね、
はい、
ないまま過ごしてこられたと思うんですけども、そんな意味でそのご自分 その私生活の将来みたいなものはどんなふうな夢をかけていらっしゃるんですか。
その点ね、
はい、
まあ、そういうことに今度はね、思いを起こしますとね、はい、なんかね自分というものはなんか寂しい感じがしますけど、まあ、それはね、はい、こういうように社会的にね、うん、あるいは国際的に活動したというものはね、それは思い方によってはね、やったぞよ、ね、あるいは村田さんやってるぞと思うか知らんけどね、しかし一人の俺に帰った時にね、どうなんだなと思ってね、なんかちょっと足りないっちゅうかな、
はい、
ほとんど家の中っちゅうものを見てこなかったからね、まあ家の中での暮らしというものには本当に私はもう欠けてる、足りなかった、うん、と言うて、じゃあですよ、うん、今度家の中でですな、うん、盆栽でもいじったりね、うん、庭で手入れしてるとかね、うん、そういうにはちょっとやっぱりな、
うん、どう考えてもちょっと不思議ですな
並んで、はい、並んで、はい、まああとはね、まあある時期が来ればですよ、うん、まあもうわしももうボツボツとは思ってますけどね、よくこういうこと言うんですよ。まあ子供自分にはまあ全く幼児の時は家はいわゆる西陣織の織物の糸染めをしておった大きな工場での息子だった、ぼっちゃんでしょうか、ぼうでんだったね。しかしそれはわずかな期間で、ね、昭和の初めに倒産して、あとは貧乏所帯を持って所帯で、ね、中 でしかも長男ですためのなんとなく自分も責任感を覚えて、そして、小学校の時から新聞を配ったり、あるいはアルバイトをやったりして、まあ、そんなんでやってきた。それから何て言うんですか、成人になったっていうか二十歳になったら大戦争でしょ、
そうです。
で奥へお国のため、つまり小さい時は家のため、お国のため、そして盲人のため、障害者のため、これはこれなりに意義はありますけれども、またそういう中に自分を生きてきたんだと思えばそれでもいいんですけど、しかしやっぱり団体活動や公のことをやってますとね、自分自身というものはどうしてもやっぱりね、抑えれますね、抑えなきゃならんですね。ということで今度は自分一人がね気楽に、旅行もできる、外国も行けると、人と話せると、ね、そして、
まあ何王朝の無責任な話はしようと思わんけども、やっぱり団体活動やってますとね、はい、本当のこと言えないこともあるわ
けね。当然そうですよね。はい、
ほらもうね、でも本当のこと言っちゃね、
何言っても公的な発言になりますから。
そうなんだよ、はい、だからね、自分がね、自分として行動動ける、うん、何も悪いことしようって言うんだよね、はい、そしてね、まさに本音っちゅうかね、偽りのないことは言えると、そういうやっぱり、何て言うんですかね、人生をね持たなきゃいかんなとこう思いますがね。まあ具体的に言ったらね、まあわしは旅行が好きなんだ、旅行が好きだから、国内でも国外でもね行くことはあまりね、
本当に気軽にもう今日こちらかと思ったら明日はあちらということで、
そうそう、だからこれは性に合ってるからです、別に遊びに行ってるんじゃないですよ、でも今の出張や全国大会ったんで、本当にもう駅から会場、ね、会場から宿舎、宿舎から駅っていうの具合でね、なお旅行したって言ったってね、遊んでるわけじゃないけども、しかし今度はねそういうことにこだわりのないね、旅行がしたい、そして今度はゆっくりね、その土地、そしてその行ったところをね確かめていきたいと、国の中国の外、まあこう思います、
この道に生きて。日本盲人会連合会長村谷正浩さんにその歩んだ道を伺いました。村谷さんは昨年の秋、勲三等旭日中綬章を受けられました。聞き手は川野くすみさんでした。
この時間は JBS アーカイブ、この道に生きて、村谷正浩さんの回5回目をお聞きいただきました。